ということで、あとお知らせが一つあります、
はい。
現在開催中のジャパンポッドキャストアワードというイベントがありまして、はい、うん、そちらのリスナー部門というリスナー投票部門があるんですね、うん、
は
で、そのリスナー投票部門にぜひ、
うん、
政治登録入りたいなと思っております、
はい、清き一票を、
はい、お願いします。でサイトから、はい、
フォームに
記入していただけると、一人一票、ね、投票できますので、うん、ぜひ投票をお願いしたいなと。1月いっぱいまでできます。一、うん、人一票なので、何回もはできないので、はい、そういう時はどうするんですか？
家族やお友達、
はい、
ね、ご近所の皆さんに、
はい、
はい、
ぜひ政治登録で一票を入れてくれと、
はい、
お願いを
広げてください。
はい、広げて輪を広げていただいて、本当に皆さんのね、一人一人の行動が、
うん、
一人が一票、一人に頼めば二票になると、三、はい、人に頼めば三票になると。でその3人がさらにもう1人に広げていくと、それが6票になるということで、皆さんに広げて広げて押し上げていただきたいなというふうに思っております。
はい、
はい、ぜひ投票をよろしくお願いします。
はい、
今日は政治道楽的母姫2023ということで、多くの政治関係者がお亡くなりになったのが2023年でした、うん、
はい
はい、そこで政治道楽の2人が気になった方々の足跡をたどりつつ、まあ、冥福を祈っていきたいという企画でございます。
はいはい、続いて、青木幹雄さん、はい、6月11日89歳でした。早稲田大学法学部の時代から竹下昇元総理ですね、うん、の選挙を手伝っていて、そのまま秘書となって大学は中退しました。1965年から島根県議会議員5期、86年から参議院4期、参議院議員の青木和彦さんは、息子です。で参議院自民党の参議院幹事長、参議院議員会長を歴任した参議院のドンの異名もありますと。小渕内閣で、官房長官、沖縄経済開発庁長官、沖縄開発庁長官、男女共同参画担当大臣を歴任しました、青木率でも知られます。
はい
はい、
青木率はイベントでお話をしましたね。はい、青木さんについてはやっぱ参議院の平成権、うん、茂木派の人たちがやっぱこの人をすごくに心酔していて、でそれがその青木さんが茂木さんと非常に仲が悪くて、
うん、
っていうことで、まあ参議院の平成権に関しては、茂木さんを押すことはないというふうに存命中は言われていましたが、うん、まあ、それはどうなるかっていうところですね。ただやっぱり青木さんの葬式の際にも茂木さんはかなり席としては末席に置かれたというふうに私は聞いているので、やっぱりそこは最後まで溝としては埋まってなかったんだなという感じはします。ただまあ青木さん存命の時と比べると少しまあムードは和らいでいるかなっていう感じはします。はい、
はい、続いてシルビオ・ベルルスコーニさん、6月12日86歳でした。イタリア共和国の首相を4期で、ミラノ大学在学中からお父さんの経営する建設会社で働いているの後に独立、うんうん、都市開発の計画が成功して後にケーブルテレビ局テレミラノを開局、こちらも成功を収めてイタリアのメディア王として呼ばれていました。で資金力と人脈を背景に、中道右派の新しい政党フォルツァイタリアを設立して政界進出と。たびたび首相の座を追われながらも断続的に合計9年、首相を務めます。で議員買収疑惑だったりとか未成年売春の疑いで公職追放となったんですけれども、処分が終わった後の裁判年も、まあ、政治活動をやめず最後は欧州委員会の議員として生涯を終えました。うん、
ダーティーイメージがすごいありますよ ね、やっぱり
なんかそうだから自分の、ね、持ってるメディアを上手に使った政治運動みたいなこととかをやったりとか、うん、まあそのトランプさんから流れるそのいわゆるポピュリスト系の、うん、破天荒系の経営者出身の政治家の走りの一人かなって感じがしますね。
うんうん、はい、
はい、続いて きまして、牛尾二郎さんです、はい、6月13日92歳でした、うん、牛尾電機株式会社の設立者です、青年会議所の会頭ですとか、経済同友会代表幹事などを歴任した財界の重鎮として知られています、75年の東京都知事選挙では石原慎太郎さんを応援 しました。ほうほうほうほう。これも復習編ですね。
やりましたね、
はい、79年の東京都知事選に牛尾さん自身の名前が上がったんですけども、鈴木俊一さんが立候補すると決まってこれは誇示して、
うん、
で中曽根内閣の政府税制調査会の民間委員ですとか、うん、安倍晋太郎さんの、うん、後援会長も務めました。で牛尾さん二郎さんの長女と安倍晋太郎さんの長男は夫婦であったりとかっていうことも知られています、
はい、三兄弟
安倍さんの
三兄弟のうちの、まあ、あの唯一民間にいらっしゃる方ですね。
晋三さんと岸信夫さんのお兄さんに当たる人ですね。はい、は
い、
続いて、木村盛吉さん、はい、6月25日85歳でした、うんうん、日大法科から、青森県議3期衆議院4期、うん、青森県知事を3期です、2003年の、3期目の当選の直後に週刊新潮にセクハラ不倫報道が報じられ、県議会で辞職勧告決議が可決されるも辞職拒否、法的拘束力の生じる知事不信任案は、否決されました、
うん、
同じ年の、統一地方選挙で不信任案、不信任決議案に反対した、議員の多くが落選、要するにその、反知事派が多く当選してしまったので、うん、選挙後の臨時議会で再び不信任案が提出されて可決し、うん、もう必至という情勢の中で、採決前日に、議員、知事を辞めになったということが知られています。はい、続いて、大野義則さん、はい、7月16日87歳、うん、東大法から大蔵省、78年の香川県知事選挙に立候補するも落選、86年に、妻の父である加藤丈太郎、元衆議院議員の地盤を譲り受けて衆議院は初当選、うん、以降8期連続当選して、小泉内閣で防衛庁長官、うん、で統一教会関係の、ね、組織の顧問を務めるなど、うんうんうん、教団との強い関わりが指摘されています。で選挙区は、息子の慶太郎さんが継承していますという方です、う
ん
う
ん、よく見ますねこの名前、うん、で見ましたね安倍さん亡くなった後に。
結構香川と統一教会の、うんね、香川選出の議員と統一教会のつながりみたいなのはちょこちょこ強いもの聞きます
よね。そうですね、平井拓也さんとか、あと、磯崎さん、
うんうん、洋介さん、
いや洋介さんじゃない、
吉人さん、何人さんだっけ、
磯崎
元官房副長官ですね、
はい、吉彦さん、
吉彦さんだ、はい、続いて、畑英二郎さん、8月4日94歳でした、武蔵野工業専門学校、今の東京都市大学を中退して、出身地の日田市の市役所に入庁、その後議員秘書などを経て63年から、日田市の市長3期、衆議院に転じて当選7回ですね。93年の政変で自民党を辞めて新政党に参加、
うん、
細川内閣で農水大臣、畑内閣で通産大臣、その後は太陽党、民政党を経て民主党に合流。太陽党、
太陽党出ましたね。
やりましたね。
かなり最初の頃、
まあ、うん、まあ、畑さんに近かった人ですね、うんうんうん、はい、続いて、漬け蘭長宝さん、はい、8月18日91歳でした、琉球大学理学部を経て高校の先生でした。で沖縄返還の72年以降に沖縄の地域政党沖縄社会大衆党公認で、県議会議員3期です、うん、で社大党社会大衆党の委員長も歴任していまして、うん、息子の漬け蘭長敏さんは、はいはいはい、衆議院議員とか南城市長を務めました。で孫の長風さんは現職の、南城市議会議員で、次の、県議会議員選挙に立候補、うん、予定というニュースが、昨日出てました。
はい、
はい
はい、長敏さんも、うん、ね、琉大ですもんね。
そうです。
はい。
はい、
琉大
琉球大学、
はい、
私は先輩ですね。
敗戦ですね。
はい、はい、続いてエフゲニー プリゴジンさんです。8月23日62歳でした、
はい、笑っちゃいかん、笑っちゃいかん、はい、はい、
ロシア支援の傭兵組織ワグネルグループの統括です、うん、ホットドッグ販売店から始めた事業が成功し、レストラン経営者として有名に。でプーチンに料理、プーチン氏に、料理を提供したことをきっかけに友好関係になって、うん、民間軍事受け負い業者ワグネルグループを設立。プーチン政権を、まあ、裏で支えていましたが、うん、今年に入ってウクライナ侵攻での、バフムート攻防戦をめぐってロシア軍部と対立と、なぜか墜落事故でお亡くなりになりました、
うんうん、はい。
続いて、島村大さん、8月30日63歳でした、うん、東京歯科大学を卒業した歯医者さん、歯科医師、うんうん、で2011年に東京し、日本歯科医師連盟の理事長を務めた、うん、2013年から参議院2期で、2021年の第一次岸田内閣で厚生労働政務官兼、内閣府、大臣政務官を務めていました、うん、で任期中にお亡くなりになったので、このでまあ、神奈川県選挙区の選出だったんですけれども、うん、神奈川県選挙区定数4のために、欠員が1人ではですね、補欠選挙が行われないんですね、うん、4分の1以上の、欠員がないと補欠選挙が行われないので、次の、次のじゃないか、まあそういうことですか、ごめんなさい、補欠選挙は行われません。で、追悼演説には同じ選挙区の三原淳子さんが、追悼演説を行いましたと、
はい。
はい。
この後誰かが辞めない限りは補欠選挙ない
ですよ、ね。ならないですね。
はい。うん、
はい。はい。続いて、ジョン・ムエテ・ムルワカさん。8月30日、62歳でした。うん、コンゴ共和国、今のコンゴ民主共和国の出身です。85年に日本電機大学の電気工学を学ぶ留学生として来日。くにちゃんの山田かつてないテレビなどを出演してタレント活動も行っていました。その後、鈴木宗男氏、の、まあ、政治家ですね、の施設秘書。で、電子工学の博士号もその間に取得して、非常勤講師として複数の大学で教鞭を取ったりもしました。2005年に、日本に帰化して身長は209センチ。はい。
はい、横に並んでましたよね。
並んでました。うん、
で、宗男さん小柄だから。
そうですね。ね、目立ちましたね。はい、うん、選挙期間中も一緒に回ってたりっていう姿もお見かけしました。うん、
はい、はいはい。
はい。続いて、中村翔三郎さん、はい、9月1日、89歳でした。慶応法学部から、ね、富士製鉄勤務。あの方と同じですね。誰だっけ。溝手さんと一緒ですね、うん、で79年に衆議院初当選して以降、うん、9期連続当選。宮沢内閣で環境庁長官、小渕内閣で法務大臣。で法務大臣時代にですね、うん、アーノルド・シュワルツネッガーが来日中に、パスポートを紛失したということで、はい、その顛末書を入管に、出してたんですけども、入管にですね法務大臣権限で命じて、その書類を個人的に管理していた、まあ、後にまあ、ファンだったんでっていう言い訳をすると
ダメでしょダメでしょ。
でさらに言うとですね、自分がオーナーで、勤めている会社がありまして、それと民事訴訟で争っている企業について、ね、その企業に刑事捜査を、しろと法務検察に促したということを受けて、官僚にそれは指揮権活動に当たりますからやめてくださいと諌められたと。でそれがまあ国会で明るみに出て辞職ということを。
端から端までダメな人です。
なかなかでしたね。はい。続いて、また一誠司さん、
はい
はい、9月18日79歳でした。県立富山高校を卒業した後に富山県庁に入庁と、うん、自治労の富山県本部の書記長、委員長を歴任しました。自治労っていうのは、まあ、公務員の、うん、労働組合ですね。で2001年から、社会民主党公認で参議院を3期です、落選中だった当時の、党首の吉田忠智さんの任期満了に伴って、又一さんが党首を、一時期務めていましたと。で、議員引退後の、2020年まで、委員長でしたと、うん、はい。
お、ね、取材してましたよね。僕は
そう、2度ほどインタビューをしてますね、
うん、
はい。
どんな人でした？
まあ真面目な、そんな方でしたね、うんうん、
あれですよね、だから最終的にその立憲民主党に合流するときにもね、
合流側にいたのかな、最後は。
うん、そう、うん、の、まあ、後ろ支えというか、はい、にしてたっていう人ですよね。
うんうん、はい。続いて、高島直樹さん、
はいはいはいはい、
10月2日、73歳でした、うん、独協大学を卒業した後に、実家の、高島製案所、あんこを作る会社ですね。で、勤務をした後に、足立区議会議員を3期、うん、東京都議を6期。2016年から、内田茂氏の後任として東京都の、都連幹事長を務めていたんですけれども、うん、この方も、任期中にお亡くなりになってしまいました。
ど、うんの津後継者ってことね。
そうですね。
どん内田さん。
だから都連、東京都連、自民党の東京都連幹事長は今空席のままみたいですね。
うんうん、はい。結構お見かけしました、東本部で。
あ、そうなんですね。うん、うん、うん。はい。都連会長が今、
萩生田さん
。はい。萩生田さん、そこは辞めないんですね。
今のところ。う
ん、はいはい、続いて、岩国哲人さん、10月6日87歳でした、うん、東大法学部から、日興証券に入社してニューヨーク支店ロンドン支店などを経てパリの支店長に、うん、その後モルガンスタンレー日本法人メリルリンチ日本法人の社長などを務める、うん、バリバリのそうね証券マンですよね、
金融マンですね。
金融マンですね。うん、で、89年から、地元の、島根県出雲市の市長を2期、で、95年の東京都知事選挙に立候補するんですが、青島さん、石原さんに次いで3位で落選と、うん、で96年に新進党公認で衆議院議員選挙に初当選で、選挙区を変えながら、4期務めます。でまた新進党、太陽党、民政党を経て民主党、民主党では副代表まで務めました。で引退した後の2010年にはですね、石破茂さんに頼まれて、自民党の政務調査会の顧問に就任すると、まあ、党派を超えてですね、あの信頼を得てた人ですということです。はい、
陸上好きからすると、
うん、
出雲市長の時に、うん、出雲駅伝の創設をしたのに関わってたのがこの人なんですよね。そうなんです。なんで出雲でやってんだっていうね。
確かに。
っていうのがあるんですけど。
まあでも町おこしとイベントみたいなことを、まあまあ、結構じゃあ早い時期にやった
ってことですね。そうですね。だからあの民主党的な、
うん、
民主党的っていうことをこのニュアンス分かる人には分かる感じもしますが、うん、的な感じですよね。まあ、やってたところ、そう、やってたところ自体は、まあ、それこそ、ね、地方の首長ではあるけれど、
はい、
その経歴が、まあ、ある種キラキラ系のところで、うんうんうん、アーバンな政策というか、政策でむしろ社会を牽引していくんだ、みたいなタイプの人で、後の民主党だったりとか、うん、まあ、それこそ維新とかにも結果的に影響を与えてるようなタイプの人ですよね。うん。うん、
はい、続いて対馬雄二さん、10月25日、93歳でした、
はい、
まあ、この方もあの以前のエピソードで紹介してますが、はい、まあ、元厚生大臣ですね、
はい
はい、衆議院は11期です、東大から大蔵省に入省という方です、うん、まあ、ちょっと簡単に、
はい、
あの以前のものを聞いてください、
はい、
続いて
以前しっかり割と、
はい
はい、紹介しました。
山本浩一さん、はい、10月31日、76歳でした、うん、慶応経済を卒業した後に関西汽船を経て家族の経営する西雲汽船に入社、うん、後に社長です、で91年から、県議を一期務め、うん、93年から衆議院に転じて連続9回安倍内閣で環境大臣を務めました、愛媛ですね、
うん、
はい、愛媛のその宇和島をつなぐ、船の会社、うん、の、ご出身だそうですね、うん、はい、続いて、堀康介さん、11月4日、89歳元文部大臣、うん、自治大臣です、うん、この方も、ま、以前ね、あのまとめて紹介したので、
はい
はいはい、次です、出ました細田博之さんです、はい、11月10日に79歳、元議長でした、はい、沢田さんどうぞ。
はい、まあ、こちらもまあ紹介した通りですね。まあ、うん、
ですね、はい、
はい、もう、会見して1ヶ月経たずにお亡くなりということで、
うん、
まあ、びっくりしましたね。ね、はい、
はい、 続いて若林正俊さん、はい、11月11日89歳でした。まあ、この方も、元農水大臣等を務められてます、はい、証拠済みです。
はい、代打の、
はい、代打若林です。は
い、いろんなところを代打した結果お辞めになるというところですね。
一瞬そのね、自民党としての主犯指名をとりあえず若林さんに しとくかっていうこともあったみたいでね、うんうん、とかそんな方でした、うん、続いて池田大作さん、はい、11月15日95歳でお亡くなり、うん、なりました。創価学会宗教法人ですね、うん、の、第3代会長で、後に名誉会長です、うん、で公明党の創設者でもあります、うん、創価学会の拡大に、多大な貢献をしたことで知られています、うん、人間革命というですね、主張があります。
総理がね弔問したりとか、
うん、まあ、もちろん公明党の、
ね、はい、
幹部ですとか、続いて、桜井基準さん、うん、11月21日88歳でした、静岡県の築老書記から、日本社会党の静岡県本部に入党して、職員として26年務めた後に、うんうん、89年の参議院選、マドンナ旋風の年ですね、
はいはいはいはい、
ね、静岡県選挙区から立候補して当選したんですが、この選挙の時にですね、静岡の地元静岡の三島の駅で、土井孝子さんが応援に来るという予定だったんですが、うん、土井さんが間違えてですね、三島を通過する新幹線に乗っちゃったとどうしようということで、桜井さんの陣営がその車掌さんになんとか頼み込んで、新幹線を三島に臨時停車させて、事なきを得たんですが
ダメでしょ。
まあ、当然それがクレームになって大問題になって、この選挙で一旦社会党の公認は取り消しという形だったんですが、まあ、なんとか辛くもマドンナ旋風で当選したという
ダメでしょそれ
方でした。はい、はい、続いてヘンリー・キッシンジャー、
おー、はいはいはい、
11月29日100歳でした。お、はい、ユダヤ系ドイツ人としてドイツで育っていて、ナチスの迫害がひどくなってきた、タイミングでアメリカに、一家で亡命して帰化しました、うん、苦学してニューヨーク私立大学ハーバード大学の大学院を卒業して、で政治学の教員として、をしながら政策提言を続けていて、うん、共和党のニクソン・フォード政権で大統領補佐官、国務長官などを歴任、で冷戦下でですね、中国とかソ連との、交渉を行って和解に向けた道筋をつけ、で73年のベトナム戦争終結の立役者として、ノーベル平和賞を、受賞しました、うん、まあ、これについては賛否がありますし、ベトナム側の方は、平和賞を辞退したりとかしています。で退任後は国際コンサルティング会社キッシンジャーアソシエーツを設立して、引き続きその時々の政権に外交問題の助言を重ねていました。で、リアリズム外交が彼の特徴として言われていて、うんうんうん、その分そのベトナム戦争の時の、ま、とか、あとカンボジアへの、ま、侵攻空爆とか、うん、チリのクーデター画策だとか、インドネシアの東ティモール占領と、ま、を支持したりとか、あるいは時には主導していたということをもって戦争犯罪者であるというような指摘批判もなされている人です。
やめなって行った後にね、うん、結構その後元職的な感じでいろんなところに現れては、
ね、外交してた
っていう感じがね、イメージはある。本当に晩年の晩年まで、
うん、
世界中を動き回ってる感じがねしましたよね。本当ニュースで見て、はい、あ、まだ存命だったんだって普通に思うっていう、うんうん、歴史教科書の人だと思ってましたよね。
ですよね、100歳ですからね、うん、だからニクソン・フォード政権ですからね、ウォーターゲートですよ。
そうね、はい、うん、
続いて、
はい、
磯村久則さんです、はいはいはいはい、12月6日94歳でした、学習院大学政経学部から NHK に入局、うん、でハノイ、カイロ、パリ、ニューヨークなど各地の特派員を経験して、
神経ですね、
そう、うん、で70年代後半にニュースセンター9時、NCQ かなの編集長兼、キャスターを務めて人気を博しました、うん、91年の東京都知事選挙に立候補するも落選、よく出てきますね。
91年都知事選はやっぱすごいですね。90年代これはすごいな、うん、やっぱこの選挙やっぱすごい選挙ですよね。
で、この選挙では自民党本部が推薦したが、自民党本部は、磯村さんを推薦したんですけれども、東京都連は現職の鈴木俊一さんを推薦するという、まあ、保守分裂になったと。
ああ、小沢さんの時ですよね、これ。 確か幹事長が。
小沢一郎幹事長か。そうですね。そうですね。うん、その93年の政変の直前ですよね。うん、はい。で、まあ、保守分裂になりました。うん、っていうのは、煽りを受けて、相馬さんは残念でしたと、うん。で、98年の長野オリンピックの開会式では総合司会。うん、まあ、語学が堪能なんでね、うんうん、なんていうのも買われたようです。うん、で、ちょっとキザですがという、ね、
著書
があるということですね。はい。はい、続いて、アントニオ・ネグリさん。12月15日90歳でした、はい、イタリア出身でフランスの哲学者です、うん、スピノザとかマルクスの研究で知られていて、もともと極左活動家で逮捕歴があって、で1983年のイタリア議会議員選挙には獄中で立候補して当選しているという経歴を持ってます、でマイケル・ハートとの協調の帝国という本、結構分厚い本がありまして、うん、これ2003年出てるんですけども、うん、結構ね、その私が学生の頃に流行ってて、あの社会科学系のイケてる学生の本棚には必ずあった本です、
はい、
うん、
これ皆さん忘れてましたっていうか、言うのだいぶもう半年以上やって忘れてましたけど、はい、宮原さんは哲学科出身なんですよ、
う
ん、
ね、哲学科出
身、哲学コース出身なんですよ、うん、うちのコースっていうかね、
そうそう、学部学科がちょっとずつね、その
分かれてるんですよね。
そうそう、地方国立大学の文系ってね、その文系学部をまとめて一括にされちゃってて、
そうなんですよね。法律経済系文学系以外のすべてっていう感じがのうちの専攻だったので、ね、考古学あり社会学あり、
沢田が
僕は民族学、
民族学、
うん、民族学、
そうそうそう、そんな感じですね。そうですね、社会学系なんかね、その時々でね、流行る本って、最近だとピケティが流行ってたりとか、うん、そういう本。
最近か
ちょっと前か、
うん。まあ、サンデルとかね。
サンデルとか、サピエンス全史とかが流行ったりとか、うん、まあ、そのうちの、そういう本でしたね、うん、帝国は。はい、ネグリも亡くなりました。
はい、
続いて、竹入義勝さん、
はい、
12月23日。
収録日に入ってきましたね。
そうですね、はい、最後です。はい、竹入、12月23日、97歳でした、長野県の旧制稲中学校を経て、国鉄の職員で、1959年から東京都文京区区議会を1期、東京都議会を1期、衆議院8期です。公明党を設立の初期から関わっていて、うんうん、都議会議員時代は、公明政治連盟かな、
うんうん、
っていう
前身の、
うん、はい、もともと最初は自民党にいたみたいなんですけどね、うんうん、で67年からは、まあ、公明党の委員長も務められました、うんうん、引退後は、公明党と創価学会は政教一致の関係にあったと主張して、除名処分になっていると、
はい、
まあいろいろとこの方も語りがいがある方なんですが、
そうですよね、日中国交正常化の
それこそキッシンジャーとの関わりがあったりとかね、
はいはい、あのね、田中角栄より前に中国訪問してなんか宣弁をつけたとかね、
う
ん
うん、とかそのまあだから自民党と連立する前のね、あの中道野党として公明党がいて民社党がいて、うん、まあ、まあ社会党も一部あって、うん、っていうのの中で あの政権とのやり取りみたいなのも非常に面白いので、まあ
なんかそのまああの収録日が2023年の12月26日なんですけど、うん、この日 その亡くなった武井さんが亡くなったっていうニュースをやってた時に、
はい、
自民党の総裁選の候補者擁立に関与したっていうのがあって、うんうん、いや別の党ではって思いながら見ていて突っ込みながら見てたんですけど、うん、
激しい時代ですね、
激しい時代ですよね越権行為も甚だしいですけど今からしたらね、うん、二階堂進さんかな？
そうですね。
の、擁立にか、あの、奔走したっていうのが。
ちょっと調べてみたくなりましたね。
はい、ちょっと調べましょう。竹井さん、はい、僕が見た時にはもう、あの、除名になった後で、元委員長っていう感じで出てたイメージですね。
うんうん、そうそう、
はい。
矢野純也さんが、
はいはいはい、
その、ナンバー2にいた。うんっていう感じですかね、う
ん、矢野さんも除名されてますよね。
そうだと思う、はい、そう、矢野さんもねよくテレビに出たりとかして、うんうん、それこそタックルとか出てたのかな、
うんうんうん、
ってな感じで、今年亡くなった方でした、
はい、ご冥福をお祈りします、ということで、 いや、結構な
ボリュームになっちゃ
いましたね。人
数
ですよ。はい、もうまあでも、ああ、いたなっていう人もいれば、ね、あ、そんな人いたんだっていうのもあり。
47名ご紹介しました。
いや、すごいですね。みんなご高齢の方もいらっしゃるし、若い方もね。
だからそのね、そう、大体、まあ、亡くなる方なので70代以上の方が多いじゃないですか。うん、女性ってこの中に何人いたかって
知りません。
大木千景さんと、公明党の、浜井さんしかいないんですよ、
はい、この中は。はいはいはい。
だからそのね、まあ、政治家や、まあ、ジャーナリストや、うん、まあ、文化人で政治に関わった人を紹介したんですけども、まあ、70代以上の方で、うん、の女性でそういった形で関わってる人っていうのは非常に少ないんだなっていうのも見て取れたかなって思いますからね。うんうんうん、あとトランスの方も一人いましたから
ね。あ、まあまあそうですね。
はい。
はい、ということで、
はい、
はい。お送りしてまいりました。うん、政治道楽では皆様の感想をお待ちしております。X ではハッシュタグカタカナで政治道楽でつぶやいてみてください。またご意見ご感想をお待ちしております。アドレスは sd-tbsradio@tbs.co.jp sd-tbsradio@tbs.co.jp です。あと、YouTube でご覧の方は、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。はい、ということで、政治道楽、今回はこの辺で、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹と、
選挙ライターの宮原ジェフリーでした。
それではまた、来週。
さよなら。もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えてゆこう、スポットライト。毎週日曜夜11時配信スタート。